まあ、これもね、突き詰めていくと一般の女性と変わらないっちゃ変わらないんですけど、ただ、まあ、特にラインですね。まあ、淡白な方がいいです。しつこくしない。ラインで頑張らない。ラインで口説こうとしない。なぜなら、人気のあるキャバ嬢ほど、もう嫌ってほどそれをもらってるからですね。LINE で口説こうとされてるから、もううんざりなんですね。で、特に LINE で口説かれ慣れてるから、下手な LINE テクニックとかね、一切通用しないです。なんか、あの手この手でちょっと奇をてらってね、いろんな画像、面白画像をつけたりとか、なんか面白いことを言ったりとか、あの手この手で、奇をてらってやってみたりとか、一般の子であればそれが確かに効くこともあるかなみたいなテクニックでも、基本的に人気のあるキャバ嬢は、もうほぼやられ尽くしてるので、そういうあらゆる手段、テクニックはね。なので逆にもうね、やらない方がいいです、本当に。LINE で口説こうとしたらまず負けますね。多分男と共有されてます。うわ、こういう痛いやつからこれもらったんだけど、寒いよね、みたいな、ね。多分ベッドの中で、ね、共有されてます。まあ、あと SNS とかもそうですよね。まあ、インスタとかもそうなんですけど、みんな知りたがって、みんなちょっと彼女がこうアップしたのに、みんなしてこう一斉に食いついてこうメッセージして、いいよね、素晴らしいよね、とか、なんかこう、変な共感とかしまくったりとかね、もううんざりなんで、本当うんざりなんですね。本当うんざりなんです。そんなんばっかなんで。というか、それが仕事なんでね。つまり、それね、彼女たちにとっては、その SNS もそうだし、LINE もそうなんですけども、時間外労働、残業とか時間外労働なんですよ。お店の外での、正規の労働ではないやつですね。つまり彼女たちにとっての労働というのは何かって言ったら、なしな男とかの口説きを我慢するとかですよね。興味ない男からのセクハラを我慢するとか、口説かれるストレスを、負担を我慢するというのが、まあ、究極彼女たちの仕事なんですよ。そうすると、それを LINE とか SNS でやるということは、もう時間外でもその仕事の負担を、精神的負担を負うということなんですね。で、本当にめんどくさいんです。まあ、めんどくさいけど、営業職だからやるんですけどね。これも営業職の人は分かると思うんですけど、本当に営業成績とか求められると、時間外労働がうんぬんとかって言ってらんないじゃないですか。ちゃんと稼ごうと思えば思うほど、結局営業の人ってもう時間外でいかに顧客対応をスピーディーにするかみたいな話になってくるじゃないですか。で、キャバクラもね、結局営業職なので、そこにやっぱね、頑張っちゃう子いるんですよ。で、頑張っちゃうのをね、頑張らせちゃいけないんです。疲れるんで。もうその時点で頑張らせれば頑張らせるほどお客さんになっちゃうので、お客さんになっちゃったらダメなんですよ。ほんとめんどくさいんです。まあ、あとこれ、長文になればなるほど重たくって、まあ、LINE の本質っていうのは、一言二言ね、おしゃべり感覚でポンポンってやる。で、あまり意味を求めない。いちいち既読スルーがどうだとか、未読だとか、まあ、まあ、おはようとかおやすみとか、そういうの全部ね、めんどくさいし重たいんですね。で、こちらからの一言二言に対して、返事がね、2日後とか3日後とか既読スルーでも、それは、お互いに OK なんです。こう、お互いにってこう重要ですよ。お互いに OK なんです。それがね、その気楽さが LINE なんです。いつ既読してもいいし、スルーしてもいいし、全部拾わなくてもいいし、返事なんていくらでも遅くていいし、しなくてもいいし、してもいいしっていう。あ、これは、モテる女性ほどこの傾向がありますね、感性として。もう普段から口説かれ慣れてる女性ほどこの感性がね、強いです。とにかく気楽に気楽になんですね。で、お互いが同じようにして、この話したいときに2、3分ポンポンってライトにやり取りし合うっていう。まあ、これが、特に相手がモテる女性であった場合の正解です。で、まあ、これ、ちょっとね、科学的な話になっちゃうので、よくわかんないぞっていう人いると思うんですけど、もうわかんないならね、やっぱしない方がいいですね。本当に。最低限必要な事務連絡以外はしない方がいいです。今言ったことがわかんないなら。もう本当にね、嫌ってほどそれやられちゃってるんでね。 女性側が、キャバ嬢側がね。まあ、きついですよね。営業だと思ってください。営業の人だと思ってください。営業やったことある人分かると思うんですよ。時間外労働でお客さんからバンバン求められて、当たり前のようにね、求められたら、本当このクソ野郎って感じしますよね。お前は休日かもしれないけど、お前とのこのやりとりが俺にとっては労働なんだよ。俺の休日返すよ、みたいな。営業はやってる人は本当わかると思います。でも、営業職だから対応せざるを得ないんですよ。っていうこの感覚ね。そこ分かってあげてください。やっぱり、このキャバ、何度も言うけど、結局、キャバ嬢攻略のね、一番のポイントってね、そこなんですよ。最初に言った通り、だからその他大勢にならないこと。彼女たちは仕事なんだということをね、ちゃんと理解するってことです。ま、以上を踏まえた上で、結局のところね、まず普通に仲良くなる。それはお店に行って普通に仲良くなるっていうことです。その他大勢の人たちと同じ振る舞いをしないようにしてね。まあ、あとね、基本的にはね、ある程度時間かけた方がいいと思ってます。やっぱそこは出会いの場ではないので、で、もうキャバ嬢側も決してね、出会いを求めてきてないので、まあ、おおむね恋愛度もプライオリティも低い前提で対処した方が、もう間違いがないですね。まあ、あと、やっぱね、身なりは重要ですね。ちゃんとした格好をする、そしてちゃんとした男、まあ、ちゃんとしたっていうのは、まあ、しょぼくないってことなんですけど、やっぱ同僚の目ってありますよね。だから一緒に歩いていて、恥ずかしい男とはね、付き合えないんですよ。恥ずかしいんで、同僚に対して。一緒に歩いていて恥ずかしい男と、なぜ歩くかといったら、仕事だから歩けるんです。お金をもらってるから歩けるんです。そこをね、気がつかない人がいるんですよ。OK だと思っちゃってる人がいるんですね。でもやっぱり仲間内で、え、あいつと付き合ってんの？みたいな、ありますよね。あと、振る舞いもそうですよね。そのお店での振る舞い。もう外見もそうだし、やっぱ女の子同士の横のつながりとかあるんで、あいつ痛いよねっていう人とはね、付き合えないんですよ。だからこう、黒服とかに偉そうにするとか、まあ、飲みたかったが汚いとか、マナーが悪いとか、あと人によって態度を変えるとかね、もう問題外ですね。これ全部伝わるんで、まあでもこれも普段と同じなんですけど、ね、普段と同じことがね、みんなできなくなっちゃうんですよ。お店に行くとね。なんか汚くなっちゃうんですよ。やっぱりお金を払うからなのかな。客としてお金を払うから、なんかこう本性が出ちゃうんですかね。ダメなんですよ、本当に。まあ、あとお酒が入るとかもあるんでしょうね。上からになっちゃうっていうのかな。お店に行って指名したりとか、お金を払ったりとか、お酒を飲んだりとかするから、で、あと、見栄とか執着も入っちゃうじゃないですか。だから、やっぱり結構ね、素が出ちゃうんだと思います。取り繕えない部分っていうんですかね。で、当然ね、キャバ嬢側もプロなので、それ指摘してくれないんですね。よっぽどじゃないと。よっぽどでも指摘はしてくれないと思いますけど、出来になるだけだと思いますけど、基本的に全部受け入れてくれちゃうんで、そういう仕事なのでね。だから普段であれば、女性側がなしって思えば、普通にこう切ってくれるんですよ。音信不通になってくれるですね。でも彼女たちはプロなので、うわーって思ってもニコニコと対応してくれてしまう。で、ここがやっぱりね、キャバクラの一番の難しさだと思ってます。これを全部ね、自分でね、気がつかないといけないんです。これ一般の子だったら、こっちがなしなことやったら、普通に連絡取れなくなるんですね。あるいは既読無視になったりとか、もう二度と誘ってもどこにも一緒に行ってくれなくなったりとかするんですけれども、キャバの子はそれがないから、だから難しいんです。自分で気がつかないといけないから。まあ、そういうの含めて、まあ、とにかくがっつかないってことですね。以前、なのでキャバクラとガールズバーを比較して、まあ、ガールズバーのメリットとかっていろいろ挙げたんですけれども、 原則ですね、僕がキャバクラをお勧めする男性っていうのは、まあ、一つが、まあ、金持ち、二つ目が肩書き、で、三つ目が女慣れですね。まあ、肩書きっていうのは分かりやすい肩書きですよ。社長とか医者とか弁護士とか。で、この辺の、そうですね、三つのうち二つぐらいあったら結構いけるかな。で、特に一度にですね、金持ちとか肩書きっていうのは、これはもうもろにキャバ嬢のね、打算を利用してきます。さっき言った学生バイトの子とかは、この2つで口説くのは結構難しいんですけど、本業の子っていうのは結構いけますね。なぜかっていうと、結局本業の子って僕らの感覚で言うところの個人事業主なわけですよ。なので、まあお金を持ってる金持ちとかね、あと、社長とか医者とか弁護士とかだと、もうそこがある種の頼りがいとか安心感とか生命線になったりするんですね。いざとなったら相談に乗ってもらえるとかですよ。まあ、普通に、なんだろう、仲のいいお医者さんとか仲のいい弁護士とかいたら、もう特に彼女たち、個人事業主だし、水商売やってると結構トラブルとかね、多いんで、そういう時に相談に乗ってもらう、頼りになる人を、まあ、一本打算でもやっぱつなぎといて、つなぎときたいみたいなのありますよね。まあ、あと、ノルマのね、達成しなきゃいけないとか、あと、同僚との関係性もありますよね。あの子がどのくらい売り上げたのに、私はどのくらいしかとか、そういういざという時とか、あと生活が不安な時とかに、頼ったら来てくれるっていうとかね。やっぱり特に専業の子っていうのは、何の保証もなく生き抜いているっていうのかな。まあ、個人事業主としてのある種の厳しさを知ってるので、正直その辺の危機感とか、生活管理能力っていうのかな。やっぱね、サラリーマンの比じゃないんですよ。多分ちょっとこれね、サラリーマンにはわからないんですね。個人事業主とか経営者の方がね、多分これわかると思います。自分の看板を背負って生きていくことのある種の厳しさとか、そのひりついた感じっていうんですかね。甘くない感じっていうのかな。まあ、特にね、やっぱ女一人で渡っていくっていうのはね、意外と男よりもね、いろいろとね、大変なんですよ。本当に。まあ、なので、その部分に、まあ、言い方は悪いですけど、つけ込むって感じですよね。だから、1、2が強いと、結構標準的なコミュニケーション能力でも結構いけたりします。まあ、あと、さっきも言ったんですけど、こういう子ってね、意外と出会いがないんで、まだあれかな、OL とか女性だけの一般の職場とかだったら合コンとか紹介とかもあるんですけどね。まあ、でも OL やってても結局昼間、仕事してすぐ夜キャバでみたいになるともうそれだけでね、合コンとか行ってる暇ないしね。で、夜の仕事ってやっぱすごくね、狭くなっちゃうので、意外とね、プロの子ほどお客さんと付き合ってます。これは本当に。専業の子ほど、大体お客さんと付き合いますよね。まあ、それから、3番目の女慣れの話。ここはもうね、ずっと今回お話ししているように、まあ、要するに、その他大勢のお客さんにならないでくださいっていうことで、やっぱこの辺はね、女性経験がある程度あって、若い頃から女遊びみたいなのがね、生活の一部になっていると、やっぱ強いですね。感覚的にね、わかるんですよ。あ、これはその他大勢の行動だな、だからやっちゃいけないなっていうのがね、わかるんです。まあ、あとそうですね、女の子側も、なんかこう、友達営業とかありますよね。友達でしょっていう距離の取り方をしてくることがいるんですけど、彼女たちの言う私たち友達だよねっていうのは、あなたは男としてなしっていうことの結論が出ましたよっていう意味なので、 これはね、諦めてください。ここ引っ張るとね、結構泥沼になりますね。これやってくる子いますよね。まあ、色恋もありますよね。色恋はまあ、リアクション重視かな。やっぱりね、ちょっと、色恋の場合は、あくまでも全部女性側のペースっていうのかな。完全にコントロールした上で、やっぱ、いかにこう、やらせないで、もぎ取るかみたいな話になってくるので、やっぱそこはわかりますよね。その一線の引き方っていうんですかね。あと、意外とここ重要なんですけど、まあ、その他大勢にならないでくださいっていうのは僕、さっきからずっと言ってるので、これ、もしかすると勘違いしちゃった人いるかなと思ったんですけれども、結構ね、ギラギラはしていった方がいいんですよ。いい人にならない方がいいです。ただ、お前が好きではなくて、夜遊びが好きなんですね。ここの差です。で、なんつうのかな。俺は、キャバ嬢が好きなんだと。キャバ嬢なら誰でもいいんだ。俺は夜の女とやりてえんだ、みたいなね。そこはね、むしろね、前提としてね、隠さない方がいいんですよ。これ最初と言ってること矛盾しますかね？してないんですけど、やっぱここもね、隠しちゃうと、いい人になっちゃうので、いい人っていうのかな。遊ぶためっていうのかな、セックスのための前提がね、作れなくなっちゃうので、むしろ、そこは全開にしてって大丈夫です。いや、俺遊びに来てるからねっていう。一番痛いのが本当にマジな人なので、純愛系が本当一番痛いので。で、俺は、ここに遊びに来てるんだという前提で、その上でちゃんと、与えるものともらうもののバランスを、正確に見抜ける人ってことですね。だから、なんていうのかな、セクハラも軽いんですよ。冗談で済むっていうか、誰にでも言ってるんでしょっていう、重くないんですね。まあ、そのバランス感覚が分かる人がやっぱね、強いです。ということで、今回、キャバ嬢の攻略法ということで、より本質的な部分をまとめてみたんですけれども、まあ、キャバ嬢の口説き方ってね、本当たくさんあるし、あと、やっぱね、場所によって違うんですよ。性質がみんな違うんで、バスへの方とね、六本木とでは当然違うし、まあ、人によっては歌舞伎町と銀座でも全然違うっていうし、なので、ちゃんとね、相手がどういうつもりでそこにいて、で、自分がどういう前提でここに来ていて、で、与える量と受け取ってる量、その認識はずれてないかな、性質はずれていないかな、その量の取引の部分はね、間違ってないかなっていうのをちゃんと理解した上で、いろいろなネットで調べたテクニックなんかを使ってもらえるといけると思います。ということで、キャバ嬢攻略法でした。ありがとうございました。